すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
これから五十嵐さんと、増田さんと後藤さんに、3人でお話をいただきたいと思うんですけれども、せっかくメディアを、それぞれ、運営されてきてですね、私たちの方からぜひ、今回の対談で触れていただきたいのは、その、メディアをやっているそもそもの意味とか、メディアをやっていることによる、なんていうんですか、建築家としての活動の、活動に、影響する価値っていうんですか、そういうのを実際にメディアを運営されていることによって感じる部分は大きいと思うんですけれども、先ほど、後藤さんから少しその辺に触れていただきましたけど、その辺はぜひ触れていただきたいなと思います。それからちょっと今日大成さんが本来は司会のはずだったんですけども、ちょっと赤ちゃんが一緒ですので、ちょっと大成さんにも一言お願いしたいと思います。
一部の方で、ありがとうございました。非常に分かりやすくいろいろまとめて聞けていい機会だったなと思います。それでですね、私の方からは、今回実はこのお三方顔を合わせるの初めてだそうです。もともとはお互いに知ってたっていうのは、しかもだいぶ長い期間前から知ってるっていうのもあるんですけれども、実際にこうやって面を合わすっていうことがなかなかないそうなので、そこら辺も今回私としてはちょっと興味深い点でもあったんですけれども、実際にこうザクバラに話せる場ですので、ぜひこういうことを聞いてみたかったっていうようなことをお互いに質問をしていただければなと私としては思っております。なので自由に話していただければなと思います。で実はこれ今からこれ今ここにくっついているのがそうなんですけれども、IC レコーダーで録音始まってます。でこれは先ほど一部の方で松田さんからも説明があった建築系ラジオの、として、編集はしますけれども、部分的に配信をする予定です。だからリアル、録画じゃないですね、録音中ということでぜひ、そこら辺は、半分気にしていただいて半分気にしなくていいんですけれども、いろいろとせっかくこの場で一緒に、お話しできるチャンスですので、受講生の方もいろいろ質問等投げていただければなと思います。ではマイク渡して始めていただこうかしら。じゃあどうしましょう
ね、少し喋りますが、後藤さんに質問としては、先に質問だけ言いますけど、アーキテクチャフォトの形式っていうのはもう完成しているのか、それともまだ日々変わっているのか、始めた時にどういう状態でどういうふうに今の形式になったのかっていうのを、ちょっと個人的には聞きたいんですが、建築ラジオもかなり、とりあえず始めてだんだん形を作っていって、今でも結構変わってるところがあるんですけども、やっぱ紙の媒体に比べるとページの総量、ページの全体ボリューム量とか、いつ何日刊行とかっていう縛りがないんで、ある意味では結構、なんていうかこうズルズルでもできるようなところがあるけど、そういう形式がどう固まっていくのかちょっと個人的に興味があります。でさっきの増田君の話で、付け加えると、なんで最初に建築系ラジオを始めようって僕が言い出したかについてちょっとじゃあ付け加えます。先ほども出てましたけど、山田浩二さんっていうある種類まれなる喋りの人がいてですね、もともと彼は本人も別に隠してないんで言いますけど、新宿のホストをしばらくちょっとやっていたことがあって、そこでも非常に人気でっていう意味で、やっぱ酒と話術に関してはやっぱかなり天才的なものがある人だったんですよ。やっぱり飲んでて喋ってて本当に面白いんですよね。それは真面目な建築の議論もあるし、かなりバカバカしい話もある。で 一方でただ活字にしたら面白くないタイプの喋りでもあるんですよね。やっぱそれはやっぱ活字になるとやっぱ変わる性質の、やっぱまさに喋り言葉そのものが、非常に面白いタイプの人であるっていう、まあ、まずその山田さんっていう存在、まあ、僕はちょうど名古屋で3年間中部大学で教えてた時に、まあ、知り合ったんですけど、まあ、そう非常に、まあ、その人間がいなかったら多分言い出さなかった可能性は高いです。でもう一つ僕がちょうど個人的にそうですね、0年代に入って、ラジオをまた聞くようになったんですよね。ただそれも、その瞬間のラジオじゃなくて、建築ラジオと同じ形式なんですが、ネット上に、まあ、データ音声データを蓄積していって後からダウンロードして聞ける仕組みが、まあ整ったんですよ。で、まあ、僕世代的には学生の頃に深夜放送をやっぱ聞いて受験勉強してたので、例えば当時だったらビートたけしのオールナイトニッポンとか中島みゆきとか聞いててすごい割とヘビーリスナーで、ただやっぱり90年代ぐらいになってラジオやっぱ聞かなくなったんですよね、だんだん。でもう生涯ラジオなんて聞くことないかななんて思ってたんですが、0年代に入ってまたラジオに聞くようになった。それはまあ今言ったようにメディア環境が変わったことによってちょっと位相が変わったんですよ。特にTBS 系列のラジオがすごく熱心に特に一押しの番組のコンテンツを後からネット上にデータを配信するようになったんですね。それをまあiTunes でダウンロードして聞くような癖がつきました。具体的に言うと、まあ、建築系ラジオの名前もそこから少し来ているところです。文化系トークラジオで鈴木健介さんがやっているもの、あるいは、ライムスター歌丸が毎週土曜日にやっている、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルとか、あと、平日の午後にやっている当時ストリームっていう番組があって、今小島恵子のキラキラに変わったんですけども、その辺の番組をよく聞いてたんですよ。で大体ああいう番組って、まあ、そのコラムのコーナーっていうのかな、ゲストが来て喋るコーナーって大体20分ぐらいに設定されてるんですよね。で、まあ、普通にこうなんていうのかな、交通情報とか天気の話とか、そういうところってのはネットには上げないで、割と、まあ、特にピンポイントでそういうコラムのコーナーとかだけ上げていくと大体20分ぐらいのコンテンツで聞いてすごく面白いなと。で自分でも完全にそれが癖になった。 iPod で音楽聞くよりもそっちの方が増えてるぐらいの感じになってたんですよ。それで、まあ、これはすごく歩きながらでも聞けるし便利だなと思ったっていうのが背景にあります。でただちなみに音声による建築の情報発信でいうと馬場正蔵さんのが先です。馬場正蔵さんがですね、カセットテープとビデオで建築の情報の発信というのをやってました。でこれは今は多分もうないんじゃないかと思うんですけども、基本的な発想としてはさっき増田君のプレゼンテーションですけど、忙しい人向けに、30分ぐらいのカセットテープを聞くと馬場正蔵さんが30分ぐらい最新の建築ダイジェストを喋るっていうテープがあるんですよ。毎月多分確か出してて、あるいはビデオでこうカメラの前で馬場正蔵さんがいて その月の最新の建築雑誌のページを開いて解説をするっていうのがあって、これはただだいぶ思想が違っていて一般向けじゃなくてむしろ会社の社長向けなんですよね。まだ、まあ、社長とは限らないけど割と極めてステータスの高い人が、建築業界で忙しいけどでもやっぱ最新の情報をフォローアップしたいっていう、まあ、会員向けみたいな感じで、だからおそらく多分それらに高い値段設定でその馬場正蔵さんがセレクションした情報をカセットテープとビデオで届けて、それで若い人にもちゃんと話がついていけるようなっていう、多分そういう作りだったものです。なので、まあ、建築ラジオは初めてじゃないんですけども、で建築ラジオは逆に言うとネットで誰でもタダで聞けるような、まあ、状態になっているので基本的なそこは違うんですけど、そういうのはあります。で、まあ、そういうことで、まあ、自分がそのラジオを再び聞くようになって、これは面白いと。で移動しながらでも20分ぐらいの、だから最初に15分とか20分って設定したのも基本的にはそのラジオがそうやってて、ちょうどそれぐらいの塊だとうまく切り出せるなっていうのがあったので、まあたまたま、展覧会の、打ち上げをやっていた時に、 やってみませんかという話をがあって、まあ、それで、実質的には松田君がそれを、特に最初のうちは一人で、システムを構築していて、だんだんそこから変わっていって、今あの学生メンバーは、あちこちにいて、まあ、それでネットワークを作ってというような、形になったというのがまあ流れなので、まあ後藤さんにはだから、なんていうのかな、そのシステムがもう決まってるのかどうかっていうと、松田君はなんかその後どういうふうに展開していったかとか、そのあたりを喋ってもらえればいいと思います。
ですね、まあ、アーキテクチャフォトの今の形式も本当に探り探りで現状になったんですよね。最初はこういうサイトをやるっていうふうなこともあんまり考えてなくて、まあ、もちろん僕が学生時代の時に菊池博さんがすごい面白い個人サイトを作っていた時があったんです。それを見ててすごいかっこいいなと思って、まあ、これから、まあ、その学生当時独立 したいっていう意志がすごい強くて、独立するならその自分でホームページくらい作れないとダメだよねっていう意識がすごい個人的に高まって、その中でまあよくあるその個人名を冠したなんとかずホームページなので、連平後藤ずホームページっていうのを立ち上げたんですけど、まあそこに学生時代の作品を載せたりしてて、まあそのワンコーナーにその建築情報を、展覧会情報を載せようっていうコーナーを作ったんですね。でそこがやっぱりスタート地点 でその後にまあやっぱり大きかったのは、デザインネットの岡田さんが私の母校の先生でいらっしゃって、そういう先生との触れ合いとか、学部時代に師事してたのがエルウィン・ビライ先生っていう A&U の編集をずっとやってた方で、ピーター・ズントの特集とかヘルツォーグ&ドムーロンの特集号を主に担当されてた外国のフィリピン国籍の方なんですけど、やっぱそういう方とメディアにすごい近い学生生活を送って出まして、でその後古山正夫先生っていう建築批評の、安藤さんの建築論を書かれている先生の研究室に行ったんですね。なのでやっぱりその建築を自分が設計するというより周辺から批評するとか、そういう意識が強かったっていうのはあると思います。でそれとやっぱり地方に戻ったっていうことで、まあ、地方のその建築のまあその仕事というか、そういうのに結構やっぱりその戻る前は東京での組織事務所で数年仕事をしてたことがあるんですけど、まあ、やっぱり東京のようなものが何でも揃ってる環境から、その姉さんの近くの本屋に新建築もないよっていうところに行った時に本当に絶望感を覚えていて、それでこれでは何かを自分でやらないともうダメだなと思ってて、で何を思ったか、その建築写真を、まあ、海外に行ったスライドがいっぱいあったんで、それを紹介するサイトを作ろうって思ったんですね。それでまあそれが藤森照信先生の眠抜き美術館が全く発表される前に、たまたまあれ掛川なんで、たまたま車でバンさんのちょっと前に建った建物を取りに行った時に見つけて、それをネットにアップしたんですよね。でそしたらそのなぜかそれを見たドムスから連絡が来て、でその私のことをその写真家だと思ったらしくて、写真を撮ってこいっていうあのメールが来て、私も断るのも何だったんで分かりましたって言って、あの35ミリのポジフィルムでもうビビってたんで400枚くらい撮って実際送ったんですけど、それはその実際ドムスの906号に 10ページくらいで載りましたね。でそれが藤森先生にもちゃんと私が個人的にコンタクトを取って、あのネムの木の宮城さんにもコンタクトを取って、こういうことでってコーディネーター的なこともやったんですけど、まあ、それがあの、まあ、藤森さんがベネチアビエンナーレでイタリアで発表する展覧会やる前だったんで、まあ、多少何らかのお手伝いはできたかなとは思ってました。で、まあ、その写真のサイトでじゃあ僕は写真家いけるんじゃないのみたいに思った時期があって、でその、まあ、仕事を取るためにはそのまずサイトを見てもらわないとしょうがないなと思って、じゃあどうしたら見てくれるのかなって思った時に、まあ、デザイン .net みたいな情報サイトってやっぱ人が集まるんで、そこに自分の写真が載ってればこれは見に来る人いっぱいいるだろうなっていうふうに、そのちょっとその戦略的といいますか、まあ、考えてやったんですね。でまあ何をや、 まあ、やっぱりそのこういうポータルサイトというかニュースサイトってもう本当にページビューでしか価値が測られないようなところがかなりあって、その載ってる情報のクオリティがいくら高くても人が見ていないと見向きもされないようなところがあるので、いかにその人を集めることができるかっていうことはすごい考えてました最初のうちは。で、まあそれでやっぱりそうなった時に既存の建築家、既存の価値が定まった建築家ですね、まあ、例えば安藤さんであるとか瀬島さんの雑誌に載ってないような作品を探し出してきての紹介することでページビューが上げれるんじゃないかっていうことを、まあ、いろいろ試行錯誤しながらやってたわけですね。まあ、そういうふうにやっていくうちにいつの間にかその今でも写真は載せてるんですけども、その写真よりもその人に見てもらいたいと思ってたコンテンツ自体、そのニュース自体がすごい価値を帯び始めちゃって、でだんだんその最初はリンクだけだったんですけども、まあそこに写真を投稿したいっていう人が徐々に現れてきてくださいまして、それでまあそれを一個別にコンタクトやり取りをしながら情報を紹介するようになって、今に至るっていうところですね。なのでまあ結構今の形は落ち着いてきてるんですけども、まあやっぱり時間があればオリジナルの写真をたくさん載せるアーキデイリーやデザインブームみたいなことは間違いなくやりたいんですけども、まあやっぱり今の時間の制約の中から言うと今の形が精一杯なのかなっていうふうに思ってますね。で、まあ今のままアーキテクチャフォトの話なんですけども、僕が建築系ラジオというか五十嵐さんや松田さんにお伺いしたいのは、まあ私の場合本当に何も名前を知られてないというか、無名という存在からいかにメディアを起こしていくかっていうところですごい頭を使っていたんですけども、そういう戦略を取らざるを得なかったところがすごいあって、まあ五十嵐さんとか松田さんの場合だともうすでに建築士や建築家としてもう雑誌などで名前が知られている状態からのスタートだったと思うんです。その時にどういう戦略を考えていたのかなっていうのは僕はすごい気になっているところで、それを考えた上でああいう山田さん の, コアに据えたトーク、まあ、僕も第1回目すごい気になってて、山田さんのトークで度肝を抜かれた一人なんですけども、そこら辺が僕としてはすごい気になってるところですね。
松田君から答えて少し考え違うかもしれないです、うん、
まあ、戦略というと僕は常にその戦略に関してはどちらかというと自分はその立てないというか、戦略ってやっぱりすごい先のこと、まあ、5年10年先のことを想定してそれに対してこうある種の計画を立てるってことだと思うんですけども、なかなかその通りうまくいくことって少ないですよね。だからむしろその、まあ、戦略も重要だと思いますけども、臨機応変にその場の状況に対してどういう、まあ、だから戦術モデルですよね。どっちかというとその戦術を立てる方が、僕にとってはまずは重要 で、でその意味だとその今の建築系ラジオっていうのは先々の戦略よりも、その場その場の戦術を、重視している傾向があると思います。でこれは建築系ラジオの当初からのやり方で、やはりどこかでこういうことがあったってことをいかに早く伝えるか、それから他でやってないことを、伝えるか、それから、まあ、臨機応変にある種の、イベントに対して対応するかということを割とやっているので、戦術重視にならざるを得ないところはあると思います。ただ後々はやっぱり続けていくことで何らかが変わってくるというのはあると思うので、これは、まあ、一緒にコアメンバーをやっている南康弘さんは、まあ、とにかく7年間続けると、何かが絶対変わるからということを言っていたので、まあ、7年というのは一つの目安だなと思っています。そういう意味だと今ちょうど3年半なんですよね。で継続はすごく大事だと思っているので、まずはいかにこれは、何らかの時点でいきなりストップするようなことにならないかということに、気を配っているというのはあると思います。それ と、その後藤さんにちょっとお聞きしたいんですけども、後藤さん の, そのサイバーメトあごめんなさい、アーキテクチャフォトの、活動をですね、 どうしてこういう活動ができるのかなといろいろ考えてまして、で実は先ほど上がった例えばそのデザインネットの岡田さんも、その後藤さんと同じくその京都高専のご出身、今先生されているわけですね。それからエルヴィン・ビライさんもちろん、古山先生ももちろん、サイバーメトリックの、運営をしている堀井義弘さんという方がいらっしゃるんですけども、その堀井さんも実はその京都高専のご出身で、 どうしてその京都高専から、こういうそのメディアのポータルサイトみたいなものがどんどん生まれてくるのか、しかもそれがそれぞれ何となく関係を持ちつつ、それぞれの活動を継続しているというのはすごく気になるところなんですね。でそのきっかけがもしもあったら教えていただきたいというのが1点目の、質問です。それから2点目はですね、これ正直言って後藤さんがアーキテクチャフォトを一人でやってるっていうのをある時知った時にすごいびっくりしたんです。でこれやっぱりその何か会社みたいなところで複数人が継続的に、その建築の世界をウォッチングしながらやらないと絶対できないと思っていたのに、非常にその若い後藤さんが一人で、しかも働きながらこういうことをされているっていうのを聞いて驚いて、一体いつ、こういう作業をして、それから建築の世界をここまでその幅広く捉えることっていうのは正直言ってなかなか難しいと思うんですよ。書き込みの頻度とか ものすごく多いの で僕はなかなかそんなにこう頻繁に書き込みできないタイプなので、どうやってこういう活動を、するモチベーションが生まれているのか、それからここまで継続しているっていうのもすごいと思いますけども、なぜこれだけ長い間続けてこられているのか、でそのあたりをぜひちょっと伺いたいなと思ってます。
ですね、一つ目の質問で、デザインネットの岡田さんや堀井さん、サイバーメトリックの堀井さんや、ラッドの川勝くんっていう人もいますよね。その建築の設計ではないんですけど、そのギャラリーを運営したりして、その周辺で盛り上げようとか活動する人たちがいるっていうのは、一つ考えられるのは、その今は設計学専攻と理論建築文化っていうふうに大学の科が分かれたんですけども、その前の私がいた高専の時代っていうのは、もう設計の先生も歴史の先生も批評の先生も美学の先生も一緒くたになって一つの学科だっていうような時代があったんですね。でそれをポム企画の方もすごい、それはどの分野にでも進めるいい学校だっていうことをポム日記に昔書いてらっしゃって、それは僕も今でも記憶してますし、当時を振り返ってもすごい良かったなと思ってて、だから、岸和郎先生っていう、もうバリバリ現役の建築家の方に課題を見てもらうこともあれば、古山先生のような建築理論の立場から設計課題を見てもらうっていうのが状況が当時はありました。なのですごい歴史に触れることもできるし、その設計の最先端にも触れることができるっていうことで、やっぱり選択肢が多い買ったっていうのはすごい言えると思います。なのでその中からやっぱり自分自身が適した道を見つけれたというか、ヒントをいただけたのかなっていうのは言えるのかなと思います。で2点目の、こうやって継続してられるっていうのも性格的なものじゃないかなっていうことも言えるのかもしれないですけど、私が大学院の時にすごい没頭して研究してた建築家がペーター・メルクリっていう人をすごい興味を持って研究してたんですけども、あの人の考え方っていうのはやっぱりその形自体にすごい意味があるっていうことをよく言うんですね。それはメルクリの師匠のルドルフ・オルジャッティっていう人が視覚的客観性っていうことをよく言ってるんですけども、その粗い壁には粗い壁の特性があるし、つるっとした壁にはつるっとした壁の特性があるっていうことをすごい言ってて、つまりその自分の趣向というか好みで材料を選ぶんじゃなくて、そういう材料の効果みたいのを用いて建築を構成していけないかっていうような考えを持って設計してる人たちだったんですね。でそういう人たちの考えを大学や大学院時代にちょっと学んだんですけど、そういうものを学んだ後っていうのはやっぱりその当時すごい私はミニマルな建築家が大好きで、山口隆さんの事務所にオープンデスクとかにも行ってたんですけども、なんかその考え方を知った後だと、フランク・オーゲーリーのような形態がはどのような効果を持つのかとか、そういう素材や形の趣向がすごい取り払われて、その 効果とかそういう視点で見るとすごいいろんなものに興味が広がったんですね。でそういうのがあるからこそやっぱり自分の好きなものだけを紹介するんじゃなくてある程度幅の広い、まあ、ゲーリーのような携帯の建築も面白いと思って紹介できるし、もっとミニマムであるような、まあ、さっき言った山口隆さんの作品も面白いと思って紹介できるような、まあ、下地にはなってるのかなというふうには個人的には思ってます。